創世記の福音第37回最後の仕事という主題のもとに創世記48章と49章を学びます。今日の聖書箇所に創世記の48章49章の大半はイスラエルという名前を神様からいただいたヤコブのいわば遺言ということができると思うんです。この遺言という言葉は法律用語としては遺言と呼ばれます。何か遺言がありますかみたいな形で言うと何か文句があるかみたいに響くでしょうか。遺言、遺言、そういう微妙な違いがありますけれども、先日元アルバイトの人が訪ねてきました。で、かねてから結婚すると聞いていたので、どうなったいっていうのを聞いたらですね、いや今度入籍したんですよというのでおめでとうって言ったんですけれども、彼のお父さんが前からね思わしくなくって入院していたというのを聞いたので、お父さんはどうしたいって聞いたんですよ。そしたらですね、その入籍の報告をしに病院に行った日に死にましたって言うんですよ。びっくりしますね。それは大変だね。で、何歳だったのって聞いたら、私と同じ年なんですよ。58歳。58歳でダブルショックだったわけなんですけどね。まあ、私も2000年に父を亡くしたので、いやこれからが大変だなというふうに思って、いやどうなのっていうふうに聞いたらですね、それで今日はちょっと千田さんのところに来ましたって言うんです。私も法律を学生時代にかじったの で彼と話しているうちにですね、学生時代に学んだ法律用語がなんかポコポコ出てくるんですよ。まだ忘れていないというふうに思いました。で、私は学生時代にはギターと刑法だけやったという思いがしたんですけれどもね。でも彼と話していて、そういえば家族法の前にも取ったなということを思い出したんですよ。というのは私の担任が女性教授だったんです。で、その専門が家族法ということで、教授の研究室に行くとですね、時々ラーメンをごちそうになったんです。で、やっぱりラーメンごちそうになったので担任のゼミでも取るかというような、ね、そういう動機から取ってたんですね。で、なかなかね最初面白かったですよ。家族法とかっていうのは面白いです。ところがことが相続になってくるとめんどくさいんです。お金が絡みますから、財産が絡みますから、非常に判例が多くてですね、また規定も細いんです。そうするとですね、お金のケース、全くもうということで、もう眠くて眠くて、退屈な授業になったのを記憶して、私の記憶からももう去ってたわけなんですけども、結構ね、言葉が出てきたんですよ。それで、会社に来た元アルバイト君の話によりますと、もし借金が多額にあったら、どういうことになるんでしょうかって言われたんですね。で、私は、そういう場合にはね、相続放棄とか、限定承認という方法があるんだよとか自分で言って、そんなこと習った睡眠学習って皆さん結構いいもんですねで、相続放棄は一人でできるんですね。ところが限定承認というのは相続財産の範囲内で借金を支払いしますという、そういう限度内の弁済を義務を負うというふうなものなんだとかって言ってですね、偉そうに説明してるんですね。で、だから結構あの時役に立ったなというような思いがするわけなんですけどもね。で、まあ、今日の主題は最後の仕事ということです。最後というのは日本語で2つの言葉がありますね。今日のは最期と書きます。最後の期間というかですね、これは最後、後の方の最後と違いますね。で、こちらの方の意味はどういうことですか。人生の最後ですよ。もう死の間近が迫っている時に最後というふうに言いますね。その最後の仕事なわけなんですけれども、2004年に三浦綾子さんが亡くなりましたね。その時に彼女が亡くなる前によく言ってた言葉というのは、私には最後に死ぬという大事な仕事が残っていると言ったと言います。すごい言葉だなというふうに思いましたけれども、今日の聖書のところでそういう最後の言葉がここに2つの章にわたって書かれていることになりますね。48章の一節二節ご覧ください。このようにあります。これらのことの後に、あなたの父は今病気ですとヨセフに告げるものがあったので、彼は二人の子マナセとエフライムとを連れて行った。時に人がヤコブに告げて、あなたの子ヨセフがあなたのもとに来ましたと言ったので、イスラエルは勤めて床の上に座った。この床の上に 座ったという言葉からヤコブ、イスラエルが真剣にこのことに取り組もうという意気込みが感じられますね。二つの章の中でヤコブは三つの最後の仕事をしようとしているんです。一つはヨセフの二人の子供を自分の養子にしているということです。二つ目は残される息子たちへの遺言ですね。それから三つ目が自分の埋葬についての指示をしています。この三つの仕事なんです。ところでヤコブ、イスラエルという二つの名前がここに出てきますけれども、イスラエルという名前を神様からもらったのはあのヤボク川の私のところでしたね。イスラエルというのはどういう意味がある名前でしょうか。あのところから特に新教同訳にはですね、神と争って勝ったからというふうに説明がなされていますけれども、この言葉はその他にもいろいろな理解がなされているようです。神と取り組む、神と勝つ、神との勝利、あるいは神すべたもう、神様がすべてを治めておられる。結局彼は桃のつがいを打たれて、で足が不自由になったわけですから、勝ったのは神様だというふうに言うこともできるわけですね。しかし彼は信仰を捨てなかった。神様に勝利しているけれども神と共に勝利、いろんな読み方がなされることができる言葉がイスラエルということがそうなんですけれども、イスラエルはこの3つの最後の仕事を通して何をしようとしたんでしょうか。それが今日のところに書かれていると思うんです。それぞれの3つの仕事を一つ見ていきたいと思うんですけど、まず第一にヨセフの2人の子マナセとエフライムを養子にしています。なぜ養子にというふうに思いますね。養子制度というのは何のためにありますか。養子ですから子供を養うための制度のように思いますね。ところが人類の歴史で養子制度は子供のためじゃないんです。お家のためなんです。子供を育ててあげるから、また財産を継がせるから、家名を継ぐ、また親の老後をよろしくというのが養子制度なんですよ。しかしそれではいけないんじゃないかということで、近年はこれを子供のための制度にしようというふうになってきているんですけども、それでもやはり養子制度というのは親のため、家のためという場合が結構あるんですね。それでなぜ2人の子を養子にしたのかということなんですけれども、これはいわば法律的にはですね、代衆相続ということがあるんですね。代衆というのは人の名前を継ぐことを襲名と言いますけれども、あの衆と同じなんです。代衆、実は私の父の場合にもそれが起きました。というのは私の母は再婚して私の父と一緒になったわけなんですけれども、前の父が戦争で亡くなったので、その5人の子供を連れての連れ子だったんですね。でその私にとっては兄や姉にあたる人たちが私の父の養子になったんです。一人だけ除いて全員存命だったんですけれども、私の父が死ぬときに一番上の兄だけは火事によって亡くなってたわけですね。ということで私の父が死んだときに養子も相続権がありますが、その子供たちです。孫が代衆相続になったわけです。そういうことがここにも言えると思うんですよ。ですからヤコブにとってヨセフはエジプトでもう22年前に死んだ、そういう思いがあったのかもしれません。そして2人の子供をその代わり自分の子供とするという代衆相続的なことをしているということができると思うんですね。しかしですよ、ヤコブの目的はどこにあったんだろうかと言いますとね、この2人を自分の子供にするときに、養子にするときに、ヤコブはあらかじめこのように言っているんです。3節からご覧ください。そしてヤコブはヨセフに言った。先に全能の神がカナンの地ルズで私に現れ、私を祝福して言われた。私はお前に多くの子を得させ、お前を増やし、お前を多くの国民としよう。またこの地をお前の後の子孫に与えて永久の所有とさせるというふうに言っています。そしてお前の子供を養子にしたいと。つまりここでヤコブが考えているのは信仰の継承なんです。信仰を受け継ぐものにしたいと。どんな信仰なのかというとですね、神様の祝福ですよ。4節にありますね、この地をお前の後の子孫に与えて永久の所有とさせる。神様の約束の地カナンは永久の所有地なんです。そこを相続する権利をお 前の子供に与えたいというふうに言ってるんですね。まさしく代衆相続であるというふうに思うわけなんですけれども、この時にヤコブは不思議なことをしています。それは弟のエフライムの方に右手を置いてるんですね。そしてお兄さんの方に左手を置いてるんです。右の手はより多くの祝福を表すわけなんです。でヨセフはお父さんそれちょっと違いますよというふうに言うんですけれども、息子よ分かっていると言ってですね、手を交差させて、そして弟の方を先に立てているわけなんですね。ですから20節、48章の20節にこのように言っています。このように彼はエフライムをマナセの先に立てた。不思議な行動ですけれども、しかし彼自身がお兄さんと自分との関係のことを考えると、これはそのことがあるのかなというふうに思わせますね。これが1番目なんですけれども、第2番目として息子たちに遺言をしています。遺言というのは皆さんはしたことがありますか？まだその年じゃない受けたことがありますか？いつ遺言は効力を持つでしょうか？死ななければもう効力が出ないんです。生きている間は遺言は効力がないんです。死んで効力を持つわけなんですね。で、基本的に遺言には何を書いてもいいんです。どんなことを書いてもいいんです。公序良俗という言葉がありますけれども、そういうふうな公序良俗を乱さない限り何を書いてもいいのが遺言なんです。ただしですね、遺言の中に以下あれに復讐しなさいとかですね、あの人たち復讐しなさいとか、それからこの息子気に食わないから財産やらないとかというようなことはできないんです。で、現代の法律ではですね、遺留分というのがあるんですね。で、これは勝手に相続財産をゼロにするとかですね、いうふうなことはできないんですね。残しておく。これは遺言によっても崩せないんです。遺留分という制度があります。これは法定相続分の半分は法律が守ってあげるんです。ですからですね、遺族を守るというのがこの遺留分制度というのがあるんですね。そのような制度があるんですけど、まあ、古代にそういうことがあったかどうか分かりませんが、しかしそのようにして遺言は自由なんですね。じゃあ遺言というのは誰のためでしょうか？もちろん残すためですから、死んだ人の意思が反映されるようにということで、死んだ人のためのように思うでしょう。ところがね、これは違うんです。相続する人のための制度になっているんです。これはで、事実相続する人が協力しなければ遺言は効果がないわけです。いい子になれよって言ったって知らんかっていうのもできるわけですよね。そのようにして、これはですね、協力が必要なわけなんです。で、そういうことを妨げるために公正証書遺言とかですね、実質証書よりも公正証書の方が効力があるというふうなことがあるわけです。私も教会員のある高齢のご婦人の方の公正証書遺言に証人として立ち会ってですね、作成に立ち会って、銀行とかですね、公証人とかいう人たちと同じように証人になったことがあるわけなんですけれども、そのようにして意思を、個人の意思を反映させるという方法もあるわけなんですけれども、それにしてもやはり相続人が守られるようにという制度はあるわけなんですね。しかしですね、遺言というのは、これは法律的には財産のある人にだけ意味があるんです。何を書いてもいいですよ。だけど財産がない人が遺言を書いても法律的には無意味だとみなされます。あくまで不動産、特に動産なんかはね、どうでもいいんですね。動産はいずれなくなりますから。だからヤコブにとっても多くの家畜を持っていたと思います。でもそれはやがて死んじゃうんです。大切なのは不動産なんです。今ヤコブはどんな不動産を持っていますか？ないんです。彼は寄留者ですから、エジプトで寄留者ですから。ですからこの2章にわたって書かれてある遺言は法律的には無意味なんです。しかしここに書かれてある遺言は後のイスラエルにとって非常に重要な意味を持ちます。なぜかというと、ここに書かれてあることはほとんど成就しているんです。しかしそういうふうに言うとですね、ああこれはまあ後の時代の人がヤコブがこう言ったと、創作したんじゃないかと、古代の創作ではないかと考える人がいるかもしれません。でもね、ご安心ください。当たってないのもあるんです。現在に至るまで当たってないのもあるんです。後の人が書いたなら全部 100% 当たるように書けますね。当たってないのもあるんです。例えばですね、49章の13節ご覧ください。ゼブルーンは海辺に住み、 船の泊まる港となってその境はシドンに及ぶであろう。これは現代に至るまで成就していないんです。ゼブルンの領地は内陸なんです。今に至るまで海辺の土地は得られていないんですね。ですからこれは広大の創作ではなく、遺言の形で書かれてある言葉は実は予言なんです。そのいくつかを見てみましょう。例えばですね、シメオンとレビについてはこれはもうバッチリ当たってるんですよ。シメオンとレビは次男と三男でしたけれども、創世記の34章でありましたね。妹のリナが領辱されたということで、シケムのハモル一族を虐殺しています。ヤコブはこれについて非常に心を痛みました。それでここで言ってるんですけども、彼らは怒りに任せて人を殺し、欲しいままにお牛の足の筋を切った。彼らの怒りは激しい上に呪われよと言ってますね。それで領地は与えないと言ってるんですけども、その後どうなったかというと、それが本当にね、成就したんです。シメオンは最初は非常に有力な部族でした。おそらく人数的には一番多かった。ところがシメオンは後にユダの中に吸収されているんですね、領地が。それからレビはどうかというと、今に至るまで財産所有が一応認められていないんです。ただしレビについては、シナイ山で実家を授かるときに人々が金の子牛を礼拝しましたね。その時にレビだけはしなかったんです。シナイ山で金の子牛礼拝に組みしないと言ったので、それで彼らは功績を認められて、それで現代に至るまで財産の部族とされている。ただし財産は所有していないということがあるわけですね。まあ、現代ではレビ族もいくらか所有しているということもあるようですけれども、基本的にはこのように成就しているわけなんですね。これが第2番目。もう一つ見てみましょう。埋葬についての指示を語っています。49章の29節から、ヤコブは自分をマクペラの洞窟に葬ってくれというふうに言っています。このようになります。私は我が民に加えられようとしている。あなた方はヘテ人エフロンの畑にある洞穴に私の先祖たちと共に私を葬ってください。その洞穴はカナンの地のマムレの東にあるマクペラの畑にあり、アブラハムがヘテ人エフロンから畑と共に買い取り所有の墓地としたもので、そこにアブラハムと妻サラトが葬られ、イサクと妻リベカもそこに葬られたが、私はまたそこにレアを葬った。あの畑とその中にある洞穴とはヘテの人々から買ったものです。こうしてヤコブはコラに命じ終わって足を床に収め、息絶えてその民に加えられた。あの先祖伝来の墓地に葬ってくれっていうわけなんですけども、ヤコブが愛したのは妻のラケルですね。ラケルの名がここにありません。ラケルはどこに葬られたんでしょうか。それは48章の7節に彼は言及しているんです。私がパダンから帰ってくる途中、ラケルはカナンの地で死に、私は悲しんだ。そこはエフラタに行くまでにはなお隔たりがあった。私はエフラタ、すなわちベツレヘムへ行く道の傍らに彼女を葬ったと言っています。ヤコブは最愛の妻ラケルとどうして一緒に葬ってくれと言わなかったんでしょうか。いいえ、ヤコブはラケルと一緒に葬られたいと思ったに違いないんです。だけど彼はそれを言わなかったんです。なぜでしょうか。それはこれが最後の仕事の大切な仕上げだからです。アブラハム、イサク、ヤコブと受け継がれてきた神の祝福を今確かに子供たちに受け継ぐためには自分の私情に流されてはいけない。いくら愛する妻でもそこに一緒に葬られてはいけない。あの現在自分たちが領有しているたった一個の土地、マクペラの洞窟だけが今彼らが持っている土地なんです。あそこに自分も葬られなければならない。そこに神様の祝福のもといがある。神様はあそこから広げると言っておられる。この約束の土地に自分を葬ってくれと彼は言ってるんですね。イスラエルの神を信仰する信仰の継承のために彼はこのことをあえて言っていると思うんですね。このようにして彼は3つの仕事を通して実にこのイスラエルの神、神すべたもん、その神を信仰するこの信仰の承継者となってほしいということを伝えるためにこの3つのことを最後の仕事として自分に課しているわけなんですね。 その中の中心に遺言があるわけなんですけども、この遺言の中で一箇所謎とされているところがあります。それは49章の10節にある言葉なんです。杖はユダを離れず、律法者の杖はその足の間を離れることなく、シロの来る時までに及ぶであろう。諸々の民は彼に従う。これがユダヤ教の中でも大きな疑問とされているんです。で、このシロというのは現在そういう町があるんですね。サマリアの中の一つの土地なんですけれども、シロはしかしこの預言当時にはなかったんです。約600年から800年後にこの町が作られたということが分かっています。まあ、もちろん預言ですから、やがて将来できるシロの町についての預言と取ることもできるわけですけれども、しかしそれはちょっと時代錯誤的なわけなんですね。これについて詩式の中に詳しい場所が書かれているんですけども、詩式の21章の19節、シロはベテルの北にあって、ベテルからシケムに登る王子の東、レバナの南にあると、場所まではっきり書かれているんです。で、これは今のエルサレムからだいたい30キロぐらい北に登ったところにある町なんですけれどもね、まあ、そのようにして地名説はどうも時代錯誤的なんです。で、これを字義的にシロというのをそのまま読みますと、ヘブル語ではですね、ふさわしい人が来る時までというふうに読めるそうなんです。何にふさわしいのかというと、ここにありますけれども、王の杖、立法者の杖はその足の間を離れることがない、つまり王権にふさわしい人が来る時までというふうに読むことができる言葉なわけなんです。で、興味を持ちましたので、ユダヤ教の改革家の仲介書を開いてみました。そしたら2つの理解の仕方が書かれていました。1つはですね、シロをシャイロと読み替える理解の仕方だそうなんです。そうすると彼に貢ぎ物をするというふうに読めるそうです。じゃあ彼とは誰かというと、彼とはメシアである。じゃあメシアとは誰か、新しいダビデである。イエスじゃないというふうに言うわけなんですね。2つ目はですね、ユダがシロで礼拝をする時までと理解することができる。つまり南北イスラエルが統一されるまでと理解の仕方だそうです。で、面白いのはですね、このユダヤ教の仲介書の中にキリスト教ではというのがあったんですよ。こんなふうにありました。キリスト教ではキリストが来られる時にと解釈している。なぜならば11節以降を彼らは根拠としているって言うんですよ。見てみましょう。11節、彼はそのロバの子をブドウの木につなぎ、そのメロバの子を良きブドウの木につなぎ、彼はその衣服をブドウ酒で洗い、その着物をブドウの汁で洗うであろう。新改訳のよりますと、ブドウの血で洗うであろう。これはまさしくイエス様ですよ。ロバに乗ってエルサレムに凱旋したイエス様の姿を彷彿とさせますね。イエス様はご自分を、私はブドウの木である、あなた方は枝である、実を豊かに実らせると言いました。そしてその着物をブドウの血で洗う、まさしくイエス様の十字架のことを指しています。ユダヤ教でもクリスチャンはそのように理解する、忌々しそうに書いてありましたけれどもね、まさしくそうなんです。これはメシア預言なんです。彼らもメシア預言と認めていますけれども、それがイエスキリストであるとは認めていないわけなんですね。これが紀元前2000年にヤコブ・イスラエルが自分の預言の中に書き残しているところなんです。実にこの時すでに来るべき方、救い主キリストのことが予言されているんです。その信仰をヤコブは自分の最後の仕事として、臨終のところで力を振り絞って息子たちに伝えたんです。彼の最後の言葉は実はアブラハムから受けているものですね。永遠の祝福の約束です。それがイサクに伝えられ、イサクはそれを自分の息子に伝え、やがてヤコブは12人の子供たちに、そしてそれを受けたモーセは申命記、これも預言書と言われますけれども、これはモーセの遺言書なんです。そしてイスラエルの人々に教え及ぼし、それはやがてモーセの後継者ヨシュアに受け継がれているわけです。ヨシュアは自分がこの世を去る時にあたって人々に迫っています。あなたはどちらを信じるのか、エジプトの神なのか、それともイスラエルの神なのか。それをヨシア記の24章、彼が世を去るにあたって人々に迫っています。それゆえ今あなた方は主を恐れ、誠と真心と真実と思って主に仕え、あなた方の先祖が川の向こう及びエジプトで仕えた他の神々を除き去って主に仕えなさい。 あなた方の使えるものを今日選びなさい。ただし、私と私の家とは共に主に使えます。それに対して人々は、民はこのように答えています。主を捨てて他の神々に使えるなど、我々は決していたしません。我々の神主が自ら我々と我々の先祖とエジプトの地、奴隷の家から導き上り、また我々の目の前であの大いなる印を行い、我々の行くすべての道で守り、我々が通ったすべての国民の中で我々を守られたからですと告白しています。ヤコブが自分の臨終のところでした最後の仕事は成し遂げられているんです。そしてその永遠の祝福の約束は私たちにも伝わっています。そして私たちはそれに参加することができます。神様はその永遠の約束を、祝福の約束を完成するために私たちを招いておられるんです。今日は最後の仕事と題してご一緒に書籍学びましたけれども、ヤコブが最後の仕事として残したものは土地やお金ではありませんでした。人間の法律からすれば無意味に見える遺言を語ることで、臨終のところで力を振り絞って残したのは、私たちを愛し永遠に祝福してくださるイスラエルの神とその約束への信仰です。信仰こそ最大の遺産なんです。そして最後の仕事の完遂はそれを受け継ぐ者の私たちに託されています。感謝してお願いいたします。天の父なる神様、私たちは生きている間たくさんのものを集め続けます。この世を去ってあなたの身元に行くときには何一つ携えていくことができないということを知りながらなお集め続けています。しかしヤコブは最後の仕事として残される子供たちにあなたへの信仰を伝えようとしました。本当に信仰こそ御国に携えていくことができる私たちの唯一の財産です。どうぞ私たちの家族もあなたを心から拝する神の家族となりますよう、どうぞ私たちを用いてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。
新しい地に踏み出す心に備え歩みよ。ヨシュアのごとく我も今我が家と我では主に仕え、心にしてく針と聞く恐る心なきやみよ。ヨシュアのごとく